ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さて今月も塩先生よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
もう歯についてのいろいろな話を聞かせていただいてから1年が経ちましたね。
もう1年以上経ってますね。
そうなんですよね。
去年の夏ぐらいからスタート。
そうですそうです、もう知らなかったことの方が多くて、であとこう詳しく聞いていくと怖くなっていく話も、たくさんありますし、あとすごいこだわってた割にはどうでもよかった、例えば歯ブラシが毛の歯ブラシの話とか、はい、そうかと思うと、女性の先生の時はデートの前のお口の手入れでえらい盛り上がってしまいました。
クリスマス前に皆さん、はい、お口のクリーニングをするという、そういうようなお話もありました
から
ね。
でも私ね、はい、やっぱりこう人のどこ見るったら顔を見ちゃうので、歯って見ますよね。
そうですね。
あと歯のこう綺麗な人というか、逆に歯の汚れてる人を見ると、やっぱうわーってちょっと鼻毛が出てるよりもうわーって思いますよね。
じゃあ鼻毛は OK ですか？
鼻毛はまあしょうがないかなと最近思うようになってきましたが。
そうですか、はい、
でもそれぐらい歯ってその人の印象が変わるんだなっていう。
そうですね。
ということで、はい、今日のお客様ご紹介いただけますか？
は
い、
今日はですね2回目の登場になります。当歯科医師会の会長でございます、ダンディ南俊康先生です。
はい、南先生よろしくお願いします。
はい、お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。初回最初の頃に出ていただいてね、
約1年ちょっと前ぐらいです、
ね、
お邪魔させていただきました。
いや、はい、ダンディなんで思わずスタジオ入った途端ニヤニヤニヤニヤしてダンディだなと思って、はい、あの時もねこう同じようにこう歯の健康の大切さみたいな話をしてもらったかと思うんですが、はいはい、さっきもちょっと話しましたが、人の印象って口元に出ますよね。
そうですね、やはりこう初対面のさっきもお話ありましたように、もう顔を見る方が多くて、はい、で歯っていうのは印象がかなり強いっていうか目立ちますので、やっぱり初対面のキーポイントにはなるんじゃないでしょうかね。
最近だと学生さんでは歯の矯正をかけてる子もかなりいて、でもうその矯正自体が当たり前になってきてますよね。
そうですね、結構親御さんがねやっぱり気を使う方が、多いと思いますよね。そういうお子さん、お子さん自らの進んでいけるものではないのでね、
はい、
やっぱり親御さんがお子さんの口の中を気にして歯医者さん行って、歯並び直した方がいいでしょうかっていうのを話をされて、多分やられてるんだと思いますけれどもね。
でその歯の健康で南先生ね、
はい、
私がすごく早くからそれを意識することが大事なんだって思ったのが、この夏ぐらいに歯周病で歯茎の中で骨が溶けちゃってた事件があって、
事件ですか？
事件です。私にとっては事件です。びっくりしたんですよ。
ご自分の？
そうなんです。ね、見てもらったら歯がなくて空洞でって、下にないって言われて、でこう中をきれいに取らなきゃいけない、化膿してるって言われて、それが歯周病だって言われてびっくりしたんです。自分は関係ないと思ってたんですよね。
そうですね、結構歯周病は最初のうちは無症状に経過することが多いので、はい、気がついたらっていうことはよくありますよね。
またそれが自分ももうそういうのを気にしなきゃいけない年になったんだっていうのもかなり衝撃的だったんですけど、
前にもねお話ししたように、もう30歳過ぎると結構な確率で歯周病にかかってる方が、一説にはもう7割以上の方っていうような、ね、お話もありますからね。
都会ではなんか子供たちでも歯周病にかかってる子供たちがいるっていうデータがあったって聞いたんですけども、
歯周病というか小さいお子さんでも最近食生活のせいか、
はい、
歯の裏側に歯石がこびりつく子供が多くなってきてますね。
そうなんですか？
そうですね、歯周病の、前段階の歯肉炎っていう症状が多いんですけれども、はい、歯石ついてるお子さんは結構学校検診でも見られますね。
もう今になってこうやって先生方からお話を聞いて、もっと若いうちから歯について興味っていうか、気をつけとけばよかったなって、もう本当に後悔しきりなんですが、なぜじゃあお口の健康、歯の健康っていうのがこんなに大事か、今日はお話を伺っていきたいと思います。
はい、
はい、先生、お口の健康ってよく 80歳までに20本自分の歯を
8020ですね、
はい、で友達がこの間言って笑ってたんですけど、歯医者さんの車は車のナンバーが8020の車が多いんだって聞いたことあるんですがここ本当ですか？
まあ、そういうナンバーの方も実際います。あと1182いい歯にとか、
ね、4618か
虫歯、
いや白い歯、あと6480か虫歯ゼロ、ね、
結構こだわってる人います
ね。 いますね。
あ、じゃあそれはあながち嘘ではなかったんですね、うん、はい、これは絶対歯医者さんの車だよって友達に言われて
だから今言った番号とか僕たちが見れば、あ、うん、同業者かなっていう、
多分、
あ、やっぱそうなんですか
この辺で見かける車は、あ、何々先生だっていうのも分かっちゃうん
ですねでもそれぐらいこう意識している、普段から意識している職業ナンバーだっていうことですよね。
まあ、まあそれはちょっと関係ないかもしれない
関係ないんですか、はい、まあ、そんなね、こう歯の健康なんですけど、どうしてじゃあ歯が80歳までに20本なきゃいけないんでしょうか。
よく以下は命の医療、歯科は生活の医療って言います、うん、
生活の医療、
はい、まあ、以下の方の病気は命に関わることが多くて、で、はい、ほっとくともちろんいけないんですけども、はい、歯科の方はその命に関わることは少ないんですけれども、はい、生活の質がですね、うん、大きく歯の健康状態、お口の中の健康状態によって左右されちゃうんですね、うん、もちろんその虫歯、その歯周病等で歯がなければ噛めないわけですから、はい、食事もうまくいきませんし、うん、あと前歯とかが空いてればですね、なければですね、お話もままならないとか、
わかります、噛みますただでさえ噛むのに、は
い、っていうのがあるので、はい、まあ、だからさっき言ったような生活の医療っていうふうに言ってます。
生活の医療ね、はい、で何度も最初から先生方皆さん口を揃えておっしゃったのが予防医学っていう言葉をおっしゃってましたが、まさに自分が歯がこう一本なくなってみて溶けたっていうのを聞いて、あ、予防しないと気がつかないもんなんだって、もうこれ歯医者さんにまめに通ってたらきっとこうなんなかったんだろうなと思ってちょっとドキッとしたんですけど。
そうですね、歯科の病気っていうのは幸い予防できる病気がかなり多いんですよね、はい、うん、虫歯にしても歯周病にしても、我々同業者あるいはその従業員にはかなり少ない病気です。
あ、やっぱりそうなんですね、
だから意識の差でね、かなり防げる、うん、病気ではあります。
あと子どもの、ね、歯の健康を守るということで子どものうちからそのフッ素でうがいだとかそういった推進もすごくされてますよね。
そうですね、まあ、昔はその皆さんの努力、歯を磨いてくださいとかね、うん、甘いものは控えましょうっていうような、はい、形で虫歯予防を推進してたんですけども、やっぱりそう個人の努力に頼るやり方だとどうしても限界があるもんですから、うん、フッ素のうがい等でですね、はい、まあ、うがい等でしたらみんなでやればそんなに手間ではありませんから、はい、まあ、より効果的な方法として、うん、今歯科医師会でも小中学校のフッ素うがいについては、推進しております。
でも生活の医療っていう話を、はい、先ほど生活がっていう話をしましたが、やはり自分の歯がこうなくなってみて、まあ、自分の歯私は入れ歯ではないですけれどもちょっとこう違うだけでもなんとなく北海道弁でいうとこのイズイっていう言葉がぴったりだなって思うんですがなんか今までと違うっていう、食べるものも今までは平気で食べられたものが歯に挟まっていくような気がして、なんか食べづらくなってそれが食べるのが億劫になってきたとか、なんかそういう歯の調子で生活もこうやって変わっていくんだなって思うんですよね。
結構口の中敏感ですから、
そうです
よね、まあ、ちょっとした変化で最初のうちどうしても気になっちゃうこと多いですよね。
ねえ、食べ物がすごい挟まるんですよ
挟まるんです。
はい、そうなんですよ、
まあ、やっぱり自分の歯が一番いいものなんですよね、うん、それを人工的なものに変えるとどうしても違和感が出てきたり使いづらかったりっていうことはね、はい、多少なりとも、まあ、違和感なく全く普通に使える方もいると思うんですけど、やっぱり、どうしても敏感な部分ですので、そういうふうに、ね、うん、感じ取ってしまうような方もいらっしゃいますよね、う
ん、あと加齢とともに、うん、 あの食べ物が歯に詰まりやすくなってきたかなって思うのは先生そういうもんなんですか？
どうしても歯茎っていうのは年齢とともに少しずつは痩せちゃうんですよね。
やっぱりそうなんだ、
あの、まあ、個人差もありますけれども、うん、まあ、ある程度空いてくるのはちょっとしょうがないかなっていうのは
やっぱりそこにこう挟まりますよね。意外と自分の歯ブラシじゃ取れづらくて
やっぱり小道具必要な
小道具
そうですね、あの私もそうなんですけどね、やっぱり40過ぎてからね歯と歯の間、ものが、横から
そうなんですよ
挟まるというか詰まりやすくなったりとかっていう、うん、そういう症状は、ね、出てます。とてもあの自分自身で見る限りでは、歯茎も健康で、虫歯もなく、うん、というような状態なんですけど、やっぱり年齢とともにですね、うん、そういう症状はね、これはちょっともうどうしようもない生理的現象でありますのでね。ただそれを挟まりやすいからといって取れないからといってほっといたら、あとはもしくは爪楊枝とかでつついてしまうと、うん、ちょっとまたあのどんどん悪化させてしまいますので、必ず歯ブラシもしくは、歯ブラシ以外にもね、はい、補助的な、掃除をする、まあ、歯間ブラシであるとか、はい、糸楊枝であるとかね、うん、そういうようなものをね、併用されてねお掃除、していく、きちんとね汚れを取っていただくっていうことがまず重要なポイントだと思います。
あの歯の間をこう磨く歯間ブラシっていうのを初めて購入したんで、歯医者さんで購入して、
はい
はい、でその使い方を教えてもらったの知らなかったんですよね、うん、あれってゴシゴシこするのかと思ったらスッと押すだけでいいんだって言われて、うん、でもうそれをするとしない日が気持ち悪いんだ
もう綺麗だと思っててもあれ通すと結構ついてきます
びっくりしました。でそういうのが溜まって、うん、で炎症を起こしたりだとか、こう殺菌でばい菌入ってとかなるんでしょ。
そうですね、
ね、うん、あのまあ、そういうのも含めて歯医者さんっていうところは、まあ、あの1年振り返ってなんですけども、あの気軽に行っていいところなんだっていうのも目から鱗でしたね痛くなったら行くとこだと思ってたんですよ今まで。
そうじゃなくて痛くならない、悪くならないように来ていただけるともっといいんじゃないかと思うんですけどね、はい、
1年に1回とかじゃ少ない、
できれば最低でも半年に一遍ぐらいは、まあ、あのメンテナンスができてる方でしたら1年に一遍ぐらいでもいいかもしれないですけども、はい、それはある程度歯医者さんに通われて、うん、いやもうあなたかなりしっかり磨かれてますので、
うん、
もう、1年に一遍ぐらいでもいいかもしれませんねっていうような人が稀にいますけどもね、
はい、
ただ基本的に半年に一遍 3,4 ヶ月に一遍っていう方ぐらいの方が安心かもしれない。
他の病院が例えば先生お腹が痛くなってとか熱が出ましたって言っていくので、痛くないと行っちゃいけないっていうか、うん、行かない方がいいところだと思ってたんですよね、
うん、
今まで本当に、
まあ、皆さんがそう思っていただける思ってるとちょっと困るんですけれども、
うん、
やっぱり予防できる、さっきも言いましたけども、はい、歯科の病気って予防できる病気がほとんどなもんですから、
はい、
もうそこは積極的にですね、その悪くなる前から、うん、自分のお口の中の管理していただけると、なおさらいいかなと思うんですけど、意識のやっぱりちょっと変えていただいてですね、
はい、どうですか、空知歯科医師会さんのこういう活動をしていて、だいぶこう歯の状態が悪い人って減ってきてるんでしょうか。
小学校の検診とかしててですね、うん、やっぱり前っていうか一昔前と比べてかなり虫歯の量は減ってます。
あ、本当ですか、はい、こんなに甘いものがたくさんある世の中ですけど、うん、
まあ本当明らかに減ってるよね。
減ってます、うん、昔っていうと、まあ、どの程度の時代を指すのかあれですけど、うん、まあ、20年ぐらい前と比べるとですね、うん、なんて言いましょうか、もうお口開けた瞬間、うん、うおっと目を覆いたくなるような、うん、お口の中ひどい子供がかなりいたんですよ、
うん、
もう本当になんて言うんでしょうか、
ネクソミソッパ、
そうミソッパ、
あ、聞いたことある聞いたことある
うわーってもうガクガク、こんな子がうちに来たらどっからどうやって手をつけていいんだろうかっていう、うん、悩んでしまうような、
はい、
のそういう子ども結構ねいたんですけど、最近はめったに見かけなくなりました、うん、まあ、中にはちょっとねいますけれども、それに近い子ども、はい、その確率はかなり減りましたよね。やっぱり親御さんが結構気を使ってね、お口の中を 見るとこう、まあ、当然子どもですので虫歯になってる子どもの方が少ないんですけれども、はい、中にはやっぱり乳歯、子どもの歯でもね虫歯多くなる子もいます。ただいっぱい詰め物がしてあったり、ね、はい、直した跡があるっていうのは、うん、子もねすごく多いんですよ。これはもう親御さんが気を使ってね、歯医者さんに、はい、通われてね、あ、直してるんだな、一生懸命頑張って、直してるんだなっていうのがね見受けられます。昔はやっぱりねそういう直してる跡が自体がね少なかったのでね、最近はそういう風に虫歯になっても直していくような、お子さんがね、親御さんが一生懸命、歯医者さん連れてってるんだと思いますけれどもね。
それでもここ20年なんですね。
そうですね
、うん、そんなに大昔ではない、うん、
はあ、そっか。いやでも子供の歯ってね、きっと子供さんだからこそ親御さんもっとはなんて言うんだろう、小さいうちから歯医者さんに見てもらいに行くっていう、チェックしてもらいに行くっていう習慣つけてると、きっと私たちぐらいの年になった時に全然歯の健康状態違うんでしょうね。
それは違うと
思いますね。絶対違いますよね。
それと今もう数年前から以前に阿部先生来てもらった時に話をしたんですけれども、はい、この館内の小学校でもほとんどが、フッ素のうがい、はい、始めてもらってますのでね、はい、このうがい、フッ素のブクブクうがいを始めたことで 歯の質というのはものすごく向上されますから、うん、虫歯にかかりにくく、なることが予想されるので、
はい、
まあ、始まってからそう10年後で多分虫歯の数は半分近く、
そんなにですか、
減る予想を立てられてますので、はい、まあ、まだ、始まってどのぐらいですかね。
3年ぐらい
ですかね。
あ、そか、
まだちょっとね数字として結果は出てこないと思いますけれども、ね、
はい、
今後ね、まあ、な数年後多分数字が、もう明らかに 目で見て分かるぐらいの数字での違いが出てくると思います。
なんか子どもたちのこれからの生活を考えた上では、今やってる活動っていうのはすごいことですよね。
そうですね、歯は一生使うもんですから。
そうですよね、
今健康な歯を手に入れて、はい、それがかつ虫歯になりづらいっていうことになると、まあ、一生それが効果が続くと言われてますので、まあ、大事ですよね、やっぱり小さい頃からと。
私も子どもの頃にそんなのあったら、こんなに悩まなくて済んだのに。
残念ながら生えかけの、ね、永久歯にはとも
うダメなんでしょ、
ものすごく効果は期待できるんですけど、まあ、大人になってから、まあ、全く効果ないわけじゃないんですけれどもね、はい、ちょっと少し手遅れかなと。あんまり、大きな効果を、子どもに対するような効果を期待するのはちょっと難しいかなっていうところがあります、
ね、私唾液がいいって言ったんで、言われたんで、ガムをすごい噛むようになりました。なるべくこうちょっとガムを、食後とか歯磨けなかったらガム1個噛んどこうとか、
ただお砂糖含んだガム噛んだらあまり意味ないですけどね。
キシリトールでお願いします。
わかりましたキシリトールね、
できれば 100% のキシリ、 100% のキシリトールはあまり売ってないですかね歯科医院でしか。
あ、そういうキシ 100% のキシリトールって歯科医院で売ってるんですか。
売ってるところもありますかね、
なんかとにかくもう逆流性食道炎の予防にもいいのでとにかくガムはすごい愛用してるんですけども、
まあ、ただお口動かすことはねすごくいいことなので、お口を動かして唾液をいっぱい出すということはやっぱり虫歯の予防にも歯周病の予防にもつながりますからね、
はいはい。さて、はい、さらち歯科医師会さんは、はい、イベントがいつもこの秋口にあるんですが、
今年はですね、ちょっと時期がずれましてですね、はい、12月の頭に、なりますので、そのイベントのお話はですね、はい、来月、
はい、
担当の先生をお呼びしましてね、お話ししていきたいなと思っております。
はい、わかりました、はい、ダンディ南先生、今日はありがとうございました、はい、
そう、ダンディやめてください
またですね、いろいろとちょっと歯についてのお話を、はい、本当にやればやるほど面白くなっちゃってこれはどうなんだ、あれはどうなんだってなっていきますので、はい、ぜひ皆さんにいろいろと教えてくださいね。はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。